約10分。
始まりました。 BMW で約10分。この番組は BMW に乗りながら約10分ゆるくお話をする番組です。今回もメインパーソナリティを務めさせていただきます、 BMW 調布ジュニアスのポルティです。そして今回のゲストは、
なんか今いいスタートでしたね。フィアでございます。お世話になってます。
こんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっと今の始まり初めての。
そうなんですよ、ね、ちょっとなんかオープニング違ったと思いませんか。
はい、
これは何ですか、ポルティマオさん。
こちらは7シリーズの音響を体験するデモンストレーションというんですかね。
そうですね、
はい、
サウンドを堪能っていうメニューがあるんですけどね、はい、それを押すと今7シリーズの中のバウアーズ&ウィルキンスのオーディオで、
はい、
まあ、ちょっと体感いただいたというオープニング、はい、デモンストレーションムービーと、
すっごいぴったりでしたね。
ちょっと使っちゃっていいのか我々分からず見切り発車ですけれども、
ね、はいはい、皆さんにも感じてもらいたいかと思って、
まあとにかくこの7シリーズすごいですよね。
はい、
まあでやっぱりすごいなと思うのはこのサウンド周りの性能、
はいはいはい、
バウアーズ&ウィルキンスのオーディオ、
うんうん、
まあ先に IX ですとか他の車両でも、はい、デビューしてますけれども、この7シリーズはもう i7 は格別ですね。
はい、なんか細かい機能がいろいろ調整できるんですかね、設定が。
そうですね、今ちょっといろいろ試しながら始めてるんですけど、はい、サウンドプロファイル、こうスタジオ、コンサート、オンステージ、後席、まあこれ昔から一応あったわ
けですけど、そうですね、はいはい、
オンステージとかコンサートとかなんかすごい
すごい、
は
い、もう響き渡ってましたね。
コンサートホールのような壮大な音楽体験、まあ確かに車の中で一番室内空間広い方ですからね、
はいはい、
あとは音楽に包み込まれるような魅惑的なサウンド体験というものをちょっといろいろ試してですね、
はい、
この車は一体何なのかと、
はい、
走るリビングルームとよく言われるが、はい、それは本当なのかと
気になります。
気になりますね。ちょっと私なりの楽しみ方というのをですね、ちょっと見ていきたいと思います。
お願いいたします。
で、まあ7シリーズ車、当然車なので、
はい、
運転するためのツールなわけですけれども、
そうですよね。
なんですが、まあ、7シリーズという車だからあるというのはやっぱりオーナーさんが運転するとは限らないという点ですよね。
そうですよね、後席でたのあのゆったりと、
そうなんです、
運転手さんがいてっていうパターンもあります。
まあ例えば芸能人の方、スポーツ選手の方、
はい、
まあ、事故を起こすとニュースになってしまいますから、はいはい、そういうリスクを避けるために
こう
自分ではなく、そう、後ろで運転手さんをこう雇って自分が後ろに乗るっていうパターンが非常に多いと思います。まあ、あとホテルのこう送迎の車とかもそうですよね、はいはい、おもてなしだったりとか、うん、運転してるとやっぱり運転することがあるので、
はい、
車で過ごす時間というのに何かこう、まあそれなりの意味があるのでいいんですけど、はいはい、後ろの席座ってる間って本当に乗ってるだけですから、
ね、そうですね。じゃあ何も自分で操作もしない。
そうなんですよ。そんな貴重な時間を乗ってるだけにしないにはどうしたらいいかってこう考えてるのはやっぱこの7シリーズのいいところですよね、はいはい。まあ、それにこういう車に乗られ方って本当休みの時間、移動時間っていうのはもう忙しい方多いと思うので非常に貴重だと思うんですよ、
はいはい、
だから時間価値が非常に高い方が、
はい、
そういった方にこう満足してもらえるような装備が 充実していると、
はいはい、
まあそれが7シリーズロングホイールベースのコンセプトであったわけです、
はい
はい、ごめんなさい、なんか聞こうとしました。
いや、どんな機能が楽しめる機能があるのかなっていう。
そうですね、はい、それもいきなり聞いちゃうと話が続いちゃうわけなんですけど、まあまず後ろの席、そうですね、あのリクライニングモードっていうんですか、はいはい、ドレスターがこう下から出てきて、
あれ贅沢ですよね、まあ、
はい、サイドリクライニングがなんかまあ45度ぐらいでしたっけ、はいはい、結構傾いて、
まあ今足も伸ばせて、
そうですね、で助手席もこう畳まれて、
はい、
後ろの席に座ってる方が、助手席後ろに座ってる方が足を伸ばしてくつろげるような空間になっていると、
はい、
いうところと、あとまあこれはちょっと口で説明しても難しいですけど、
はい、
天井からシアタースクリーンという横長の運転席と後席をこう隔てるような、
そうですね、
頭の部分を隔てるような形でスクリーンが天井から降りてきて、ここで映画を見ることができると。
これすごいですよね、天井からっていうのもなんか特別感ありますし、うん、
斬新ですね、
斬新ですね。
他のメーカーで見たことあるかと言われると、まあ日本じゃちょっと思い当たらないなという気がしますかね。あ、はいはいはい、まあ、ここに仕切りとして設置されているような車もまああったりしたんですけど、
なるほど
天井からウィーンと降りてきて、
はい、
オンとオフ
格納式、
そうです、使い分けられるというのは珍しいなと思いました。でまあこれワイドスクリーン、はい、今までは後ろの席にくっついていた、まあ、パソコンサイズぐらいのタブレットサイズぐらいの画面でしたけど、
は
い
は
い、
そうです
よね、 8K31 インチでしたっけ、うん、ものすごい大きいスクリーンがついてるんです、まあ、横長なのが特徴なので、
そうですね、
そう、映画って大体実は横長、
確かにちょっと長い形してますね、
映画館とか行っても多分大体の映画はこう上下が見切れてこうちょっと横長になってるのが特徴なんで、まあそういう名前の通り、
うん、
映画シアターに想定したような作りになっていて、まあ、長時間のドライブ、映画1本まあ大体長くて3時間ぐらいですかね、
そうですね、
このぐらいのドライブは全然楽しめると、
もう優雅すぎて、
はい、いや
素晴らしいです、
そうなんですよね、まあ、だから遠くまで行っても映画を見ながら移動できるという、はい、非常に贅沢な、まあ、走るリビングルームと言われるゆえんなのかなと思いますね。であとそれを支えるやっぱりオーディオシステム、うんうん、もうこの2点があれば確かに、
そうですね、乗ってる人はもう十分楽しめますよね。
そうなんです、リビングにあるものってやっぱり、
はい、
ソファー、
はいはい、
テレビ、まあ、あと、まあ、スピーカーもそうですし、
音楽聴く人は
そうですね、コーヒーテーブルとか、まあコーヒーテーブルはないんですけど大きい肘掛けがついてますしね。
そうですね、まあ、あと空調とかですよね。
そうですね、空調もそうですし、シートのマッサージですとかもオプションで選択できたりしますしね、はい、マッサージシート、リクライニングシート、フットレストというか、まあ、オットマンですよね、
はいはい、
であとはそうですね、あ、スマホの充電器、これ大事じゃないですか。
大事ですね、そう、
後ろの席にも、
はい、
まあ今までのってこうシガーソケットが用意しちゃってそこにこう繋いでとかそういう場合が多かったですけど、もう車に USB-C ポートがいっぱいありますもんね、
いっぱいありますね
全部数えてないですけど、まあ少なくとも前の席に2つ、後ろの席に2つ、はい、それぞれオーディオシステムに接続可能なものがついてますので、はい、であとはまあそうですね、面白いところといえば
やっぱあれじゃないですか、ドアハンドル付近にある、
ドアハンドル付近にある
パネル、
ああそうですね、まあ後ろの席にはですね、なんか iPhone 大サイズのスクリーンがついていて、まあ、タッチコマンドシステム、昔、うん、先代のモデルはもう本当にタブレットがポンとセンターコンソール、はいはい、あの肘掛けのところに埋め込んであって、
はいはい、
まあ、その肘掛けを出した状態だったら、まあ、そのタブレットを触って同じような操作、うん、シートの操作、はい、シアタースクリーン出す、あとは後席のブラインド、
はい、
あと後ろの窓のブラインド、
はいはい、
あとサンルーフとかもそうですよね、はいはい、その辺の操作ができる、
そのあたりは前をのものも引き継いでる感
じですね。引き継いでる感じですね。まあちょっと見え方が新鮮ですし、うん、それぞれの席に用意されているので取り合いにならない
っていう。そうですね、
はい。後ろにちょっと小さなビップ、お子様が乗る
場合は、はいはい。いや、お子様乗ったらもうビップすぎて。
そうですね。まあでも、そんなお子様の間にこう一つ一つ機器があるっていうのは、あの家庭平和において非常に重要なポイントなのかもしれないですけど、はい。
喧嘩になっちゃうので。
そうなんです。一つから二つになりましたと。
はい。
あとはまあその、ロールカーテンも後ろがやっぱりシアタースクリーンが出る関係で、
うんうんうん、
ちょっと 従来の車のタイプだとこう透けてて後ろがちゃんと見えるブラインドなんですけど、はい、この車見てください、
真っ暗ですよね。
全く見えません。
後ろメッシュとかネットではないってことですね。
そうです、シアタースクリーンへの映り込みを防ぐことを優先にしたスクリーンになってて、
本当に後ろが暗くて映画館みたいな。
そうなんですよね。で、まあ、さらに言えば、まあ、私今運転席からルームミラーを覗くとですね、はいはい、後ろなんて全く見えません。
さてこれはいいのか。
そうですね、まあ、BMW じゃなくて他のメーカーのデジタルルームミラーとかあるじゃないですか。
はいはい、ありますね。
当店でもたまに、ね、あの注文いただいてつけたりしますけれども、うんうん、もう正直これがないと、まあ、後ろをルームミラーで見るという、
はい、
機能はないに等しい状態、ね、もう ETC ユニットになってますね、まあ、ETC ってあのルームミラーの裏についてるんですけど、はいはいはい、なんでまあサイドミラーをうまく使って後ろを見なきゃいけないと、
またはバックモニターとかですかね、はい、
バックモニター、まあ、バックモニターもスピード出してたら
確かに
見れないですね、それ使えなかったですよね、まあ、ちょっともしかしたら何か隠し機能があるかもしれないですけど。
はい、はい、
まあ、あとはさらに言うと助手席をこうやって折りたたんで後ろの席リクライニングモードにすると、
はいはい、
あの倒れてきたヘッドレストというか倒れてきた助手席のヘッドレストのサイドミラーもまあ基本は見えないんですよ。
確かにそうですね。
でこれでリアスクリーンを見るとなると、あの運転席側のドアミラーしか使えないという
ですね。ドアミラーだけってかなりまあ危ないですね。
まあはい、危険というかまあ不安というか
不安ですね、
はい、もう目視しなきゃいけないですけど、目視するにも全部下がっちゃう、難しいので、はいはい、なるほど、これはオーナーが後ろに乗るべきところなんポイントなんだなと。
そうですね、
その気になったらあのその辺はプロの運転手さんなんとかしてくださいというスタンスで車を作ってるのは
任せますと
プロ仕様なんですかね、はいはい、本格的なところ、うん、こうジャーマン高級サルーンのプライドなんでしょうね、
はい、
私ちょっとこういうところは個人的にらしいなぁと、
そうなんです、
好きだなぁと、むしろ乗りこなしやりたいなぁという、はい、気持ちです。
やってやりたいなと、はい、
そうですね、まあ、あとは大きい車で運転も怖いので困ったら乗ったままじゃなくてちょっと一旦降りて、
うんうん、
外を見回してから乗ると
そうですね、
そう気長に乗るしかない、こういう
特に最初のうちは確認しながら、
大きい車は気持ちもこう余裕を持って乗るしかないというのが、まあ、
なるほど、
前あのなんか職業運転手の方に教わったことなんですけど、自分はバスかトラックだと思ってそういう風に乗るのがいいですよという風なスタンスの車です、
はい、
はい、ということで、まあこんな感じでメイン機能はですね、
はい、
まとまっております。あとは他にそうですね、まあ一番特徴的なのは、まあ、インテリアの話ですけれども、
はいはいはい、
この光ってるバーがですね、
そうなんですよね、
フロントの席の周りをぐるりと取り囲んでるんですけど、
私も印象的なの一番これかもしれないです、あのインテリアで、
うんうん、そうです
よね、やっぱ光ってるので目に飛び込んできますね。
昔は間接照明みたいな感じでこのウッドトリムの隙間から、はい、漏れてくるようなものと、
そうですね、
ちょっとだけこう線状に光っていたのが、
はいはい、
まあ中心でしたが、すごい派手に
派手派手です、
電飾ついてますよね。でしかもまあこれクリスタルパーツみたいなんですね、
う
ん
う
ん、ま
あ、ちょっと凹凸のあるような、
そうですね、クリスタルじゃなく、なんかこう触ってもひんやりした感じじゃないので、
はいはい、
クリスタルじゃないと思うんですけれども、まあ非常に幾何学模様の凹凸のあるデザインで
おしゃれですね、
おしゃれですね。であとはカラーを当然変えられるんですけど、はい、カラーもめちゃくちゃ増えています。
なんか上品に見えるカラーもあるし、まあ、派手に見えるカラーもあるし、
そうですね、
いろいろ変えられるからいいですよね。
このバックグラウンドライト、アクセントライト、
いろいろと
カスタマイズが
芸術ができ
るということですね。
確かにちょっとグラデーションっぽい感じになってますね。
そうですよね、
バックグラウンドのカラーと、
で幾何学模様のこう反射も相まって、
そうそうそうそうですね、
決まったパターンじゃなくてこうランダムというか、
はい、思います、
そういう風に光ります。BMW のインテリアとこう例えばドライバーオリエンテッド、助手席の方じゃなくて運転席の方、スイッチ類がちょっと向いてたりですとか、はい、左右対称な要素って結構対称の要素って少ないと思うんですけど、はい、なんかそれをうまく使って、
そうですね、模様にまで取り入れちゃったみたいな感じ、ね、
なんかそんな洒落たことをしてるんじゃないかなって気がしますよね、はい、で今クリスタルガラスのダイヤルを回して こんなによくあるんだと。
何個からあるんですかね。
そう、見てるんですけど。
すごい。結構カラフルですよね。
カラフルですね。何色にしますか。
そうですね。薄いピンクとか可愛いと思います。ロゼとか。
無難なとこ行きましたね。
フラミンゴは派手ですね。
ああ。
まあピンクですね、もう。
フラミンゴです。ロゼ。
薄めのピンクとかは可愛らしいですね。まあもう女性って感じですね。
そうですね。これでバックグラウンドライトとかいうのを変えたり。セントライトとか変えたり、ああ
ちょっと暗めに。
なるほど。これ夜は本当に車内の感じが、初心者の時にインテリアの色どうするとかいうレベルじゃなく、
本当ですよね。
じゃあ今日はライトの色何にしようかみたいな、
全部楽しんだ方がいいですよね。
まあ今まで BMW ありましたけど、なんかそれ以上に影響が大きい感じになります。
はいはいはい、あと目に飛び込んでくるので印象が強いですね。
これはなんか独特のきらびやかさですね。本当に。私はこのアジュールっていうのはなんか、
あいいですね、ブルー。
名前も相まって、うんうんうん、ちょっと薄いブルー、スカイブルーみたいな、うんうん、いいですね。ちょっとイメージより濃かったですけど。
オーシャンとかも良さそうです。
あ、これもいいです。オーシャン、これは真っ青なんじゃないですか。今までの多分ブルーに近い。
でもちょっと深めでいいですね。
そうですね。とまあ色選びもとっても楽しい7シリーズになってます。
はい、
であとはやっぱりこの BMW インタラクションバーというのは正式名称で、はいはい、このパーツの光ってるエリアの中に、まあ、ハザードとか、
そうですね、
エアコンのこう風量を調整するスイッチですとか、うん、まあ、そういうのがあるんですけど、
まあ、ハザードも光りますよね。
そう、こうハザードを押すとこの
これすごいですね。
やりすぎじゃないかなという気しないではないですけど、うん、
ね、は
い、なんか、
まあ、分かりやすく知らせてくれてる感じはしますけど、
そうですね、まあ、何かあって車が自動でハザードをつけてくれるっていうのがいつかあるじゃないですか、
はいはいはい、
それ絶対見逃さないですよね、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、すごいです。であとはこのグローブボックス開けるスイッチですね、
はい、
これ多分誰もが引っかかると思いますけど、
はい、私もさっき引っかかりました、はい、
まず開けるのにこのインタラクションバージョンあるスイッチじゃないとグローボックス開かないんですよ、
はい、開かないですね。しかも電動みたいな感じで開きますね。そうです、シュッと
しなやかな動き方でゆっくり動き出すんですよね。閉めるときは残念ながら手動と、はい、これも引っかかりやすいですかね。はい、であとはエアコンの吹き出し口、じゃあ風がどこから出てきますかって話なんですけど、
はいはい、
このわずかな隙間から、
なるほど、
実は風が出るんですよ。
あんな思いっきりこう送風口あったのにこんな隠されてるんですね。
そうなんです、これ洒落てるなと思って。
あ、これ全部ですか、この中心。
いや、このよく見ると中心とか、あとは昔ドアの近くにも当然あったじゃないですか、
ありますよね、
ここにもよく見ると。
なるほど、
開いてるんです
よ。あ、確かに隙間になってますね。
これおしゃれだな。
これおしゃれですね。さりげない、シャイテクですか。
シャイテクなんですかね。シャイなのかな。
ではないですか。
シャイどころかなんか自信満々な気がしますけど、はい、
シャイではない。
いや、これがなんていうか車のインテリアの見え方を大きく変えたなという思っている一つの要素なんですよね。だって他のメーカーとかだと、まあというか、まあ今まで BMW なんても明らかに吹き出し口、吹き出し口みたいなって、
ね、
あ、まあこれがある限り車ってなんか似たような見え方になっちゃうなって気がしたり、
とあるメーカーでは吹き出し口を光らせてますもんね。
あ、そうですね。そういう
もはや、はいはい、インテリ
なんですかね。なんか一つ要素みたいに組み込んじゃってますよ ね。
確かにないって感じます。
そう、これないって感じますもんね、うん、本当に。なんで
面白いですね。
確かにリビングルームに吹き出し口ありますかって言われたら
ないですね、
まあ、見えるところにはないですよね。
まあちょっと天井上げると
天井に、まあ、エアコンらしきものがついてたりしますけど、はいはい、ちょっと今つけてみちゃったんですけど、すごい風感じます。
いいですね、感じます。おしゃれです。
あ、吹き出し口が小さくなりすぎて調整されませんみたいなところはないみたいです。
うんうんうん、
大丈夫です。そうですね、まあ、あと7シリーズはアームレスト、ステアリング、昔からヒーターついてますけど、
はいはい、
この辺もなんかもうエアコンメニュー見てください。 この多さ
多すぎません
多すぎてちょっと操作するのとても大変ですよね。シートベンチレーションヒーター、はいはい、ステアリング、
ベンチレーション雪マークなの可愛いです
ね。可愛いですねこれ、
冷やすみたい
です。今まで確か風車マークだったんですけど、
本当に風のイメージです。そう、風車の
ですよね。ということはということはですよ、これ前はあの風が出てただけなんですよ確かに、
はいはいはい、
もしかしたらこれシート自体が冷たくなるのかな。
クーラーみたいな感
じ
ですか。
そうですね、世の中に2つのタイプがあって、
あ、
風を近くの涼しい風を当てるタイプとシート自体が冷たくなるタイプなんですけど、最強
可能性あります。でも今ダブルでやってるから、
あ、そう
ヒーターと
面白い、ヒーターとベンチレーション同時に使えるっていうのがなんか面白いですね。確かにちょっと冷たい気がしてきた。でも風が出てますね、
うんうんうん、
なんかからくりがありそうです。ちょっとまだ詳しい資料も来てないんで、私も細かいところまでわからないんですけど、うん、でもこのエアコン操作はちょっと賛否両論正直あるなって感じなんですけど、
あ、このパネル操作ですね。
そうです、今までは専用のスイッチがあって、うん、それ触ればワンアクションで好きなエアコン機能を呼び起こしてたんですけど、うん、
見た目でも分かりやすいですし、ね、
まあ今は運転席周りに関してもエアコンメニューって押してからやらなきゃいけないですもんね、
は
い、
温度調整だけ直接できるようなスタイルですね。
まあ、こうなったら多分あれですよね、ボイス、
あ、
インテリジェントランス、ね、え、噛んじゃったお願いします
インテリジェントアシスタント、
インテリジェント
パーソナルアシスタント、
ちょっとすぐに出てこなくて恥ずかしいですが、これを使って操作せよということなんだろうなというふうに解釈しています、はいはい、ちょっと試しに何か機能を呼び出してみますか。
はい、
シートベンチレーションオフ、
もう一度お願いします。
あ、ダメだシートヒーターオン、
OK、運転席のシートヒーターをオンにします。
シートヒーターはこんな感じですね。じゃああともう一個エアコンぐらいやってみましょうか。エアコンの温度を19度にして、
さらにもう一度お試しください。
エアコン19度、
再度お試しになるかヘルプとお話しください。
うん、ダメですね。ちょっと難しいんですよね、この温度の指定も、うん、もう一度チャレンジ。エアコン19度、
もう一度繰り返して、
暑い、
温度を下げます、うん、すぐにこれまでより快適になります。寒くなりすぎた場合は教えてください。
はい、ありがとうございます。という感じなので、
はい、
でも確か温度をこう指定すると合わせてくれたような気もするんですけど、
私もそういう認識ありました
。聞
き取りの問題ですかね。
難しいみたいです。マスクを外したり、あとちょっとこう体を動かしたりとか、ちょっと気をつけなきゃいけないんですよね。まあ、これもちょっと完全には至ってないような気がするのは個人的な感想です。ちょっとこういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど
今インタラクションバー暗くなったの見ました？
見ました、ね、そうです。なんか押したら
すごいですよね、これ
なんか喋ってますという風な、そうそうそうそ
う、なんかもう生きてるような。
こんばんは、ご要件をどうぞ。
はいはい、
面白い。
あなたは誰ですか？
こんにちは、私はあなたのパーソナルアシスタントであると同時に駆け抜ける喜びに関するエキスパートです。車両機能の設定でのサポート、助言や行動でドライバーを支援します。ドライバーはいつでもこのルートの交通状況はどうかなどの質問をしたり、右リアのウィンドウを開けるなどのコマンドを与えたりすることができます。そして私がドライバーに代わって機能を制御するため、ドライバーは道路から目をできる限り離さずに運転し続けて、いつでも安全に目的地に到着することができます。ヘルプメニューには音声認識が常に最適に実現するように、音声操作に関するヒントやその他のコマンド例が用意されています。お気軽にお尋ねください。一緒にドライブを楽しみましょう。
だいぶ長いですね
フルで聞いたの初めてでした。
最後の一文が結構重要だった気がしますけど、最後というかあの目を、うん、 道路から目を離さないでやるためのものなんですよっていうのは、
安全面のことですよね。だから本当完璧な自己紹介ですよね。
いや、もうちょっと短くてもいいような気がしましたが、はい、まあそれはちょっと、まあ、言い過ぎかもしれません。はい、ということで、まああと私が好きなコマンドはこれでしょうか。眠い。
大丈夫です。ちゃんと起きていますよ。
自分の話になっちゃいましたね。はい。あとは？退屈だ。
退屈しのぎにはスポーツが一番です。スポーツモードをオンにしますか？
はい。
OK です。スポーツモードをオンにします。お楽しみください。
すごい。
おお。
演出がすごいです。
これも M のカラーを意識した色ですよね、多分。
動きましたね。
インタラクションバーが。
もはやもうデジタルですね。
そうですね。
ただのライトでもないっていう。
なんか感情を表すようなバロメーターみたいな。
面白いです。
そんな気がしますけど。はい、今、インタラクションバーが赤、はい、青、紫みたいな。
イルミネーションのように動きました。
なりました。もうスポーツで走る気満々みたいな。運転席の周りだけ赤くて、他は選んだ色、そうですね、違うか。青になりましたね。ということで、目が覚めるには踏めばいいですよと。なるほど。らしいです、ね。
駆け抜ける喜びのエキスパートって言ってたんで。
そうですね。
このワードすごい残りました。
でもさすが、うまい、ね。
うまいですね。
だそうです。ちょっと、あまり耳が良くないインテリジェントパーソナルアシスタントさんですけれども、こういう茶目っ気がありますので、
そうですね。楽しみ
ます。お付き合いくださいと、はい、いうことですね。ということで、ちょっと、前半はこのぐらいにして、
そうですね、
はい、後編はまたさっき言ってたオーディオ周りの話、うんうん、もうこれだけでちょっと時間いっぱいになっちゃうので、はい、そちらの方をまた、
ね、区切って
やらせていただきましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
また次回お楽しみに、はい、お相手はポルティと
フィアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。